今日はですね、ワクチンを打って、まあ、自分が健康になろうと思った人のかなりの人がですね、ワクチンを打って、まあ、死んでいっています。で、これが言論統制とかですね、まあ、いろんな形で抑制されております。まあ、特にですね、マスコミが、まあ、そういうことを報道しないで、かつ極端に言えばですね、そのワクチンによって死んでいったということが分かると、まあ、周囲から非常にバッシングされると。お前はワクチンで、ご家族がですよ、あなたの家族がワクチンで死んだなんてデタラメ言うから、ものすごくワクチンの接種する人が怖がってダメじゃないかと、まあ、いうようなことを言われるので、自分の家族がワクチンで、亡くなったと、まあ、いうことを言うこともできないという、まるでなんか、ヒトラー時代のドイツとかスターリン時代のソ連に我々は生きてるんではないかと思われるような状態になってるわけですね。しかもこれまでは発信というのは地上波とか新聞とか、まあ、そういうことしかなかったんで、そこには専門家がいてですね、お金があって会社を作り新聞を発行するとかテレビを放送するっていうことができる人だけの特権階級のいわば道具だったわけですけども、まあ、今やこの YouTube があり、まあ、いろいろな形の発信がですね IT の進歩によってできるようになったんですが、またこの頃ですね、その一般の国民の発信を進めてきた、それから一般の国民をそれを支持してきた YouTube にしても、まあ、いろんな手段ですね、GAFA というような手段にしてもですね、庶民が国民が日本国民が協力したからこそ大きな会社になったにもかかわらず、突如としてその、まあ、日本流には恩を受けた、まあ、アメリカには恩という概念がないですからね、恩を受けた国民に対して牙を剥いてですね、まあ、普通の国民もどうもコロナのことはことしか言っちゃいけないらしいよと、ワクチンのことはワとしか言っちゃいけないらしいよと、ある人はお注射と言ったりですね、まあいろんな言い方をすると、これはもう本当にこう20世紀からの歴史を見ればですね、本当にヒトラー時代のナチスとかスターリン時代のソ連なんかしかなかった、カンボジアのポルポト政権とか、そういうまあ今で言えば極悪非道な政権しかしなかったようなことをですね、平気でやるっていうことが定着しておりまして、それに対してもちろん日本政府も自民党もあの野党ですね、野党っていうのは人権とか、まあ、そういうことを言ってる野党にしても全く口を閉ざしているという、まあ、そういうまあ異様な日本になったわけですが、私はですね、ワクチンを打って健康な若者がワクチンを打って死んでいく人たち、死んでいった人たちに日本人の誠意を見せたいと思うんですよ。これはまあ私が反ワクチンであると、私反ワクチンじゃないんでね、もともと単なる科学的に疑問を述べたり、してるだけのことなんですが、それすら発信を止めると、まあ言うなのはもう日本ではないんじゃないか、まあ、絶対にどっかで我々日本は堪忍袋の方を切ってですね、もうそういうふうなことをする人たちは日本に日本列島から出ていけと、まあ、中国共産党とかそういうところにいてくれと、北朝鮮とかですね、まあ、そういうふうに言いたいですね、まあ、ちょうど中日の若い立派な木下投手がですね、もちろんワクチンでお亡くなりになったことは分かりませんよ、もちろん報道もよくされておりません中華報道はできないんでしょうね、ワクチンを打った後1週間か2週間ぐらいでお亡くなりになる、そうすると、まあ、病気の病名はワクチンじゃありませんからね、脳血栓だとか、まあ、分かりませんけどね、そういったもんだ。しかしそれがワクチンが原因してたかどうかってことを調べることすらできない、医者も何にも言えない、すごい社会ですよね、これ本当に異様な社会としか言えない。こういう異様な社会だからこそ流行が止まらないんですよ。それはね、流行止まりません。流行を止めようということは大変なことですからね、やっぱり国民が心の底から一致協力しなきゃならないことであって、 それには十分な議論もあり、十分なデータもあり、誠意持った議論がなければダメなわけですね。ちょうどその後に私の知り合いの、この人は80代のお年寄りの人ですけども、非常に元気で今までほとんど病気されたことがない、それがワクチンを打って調子が悪くなって、2回目のワクチンを打ってすぐ調子が悪くなって、そして3日後ぐらいにお亡くなりになった。極めて私は知り合いですし、長い間のお付き合いでしたから残念でしたね。ちょうどその人に1ヶ月ぐらい前お会いしたもんですから、また来年でも会おうねっつって別れたんで、非常に残念ですね。だからこれやっぱ調べてもらいたい。遺族の方はですね、多分それはずっと今までほとんど病気しない人がワクチンを打った直後にコロッと亡くなったわけですから、いや遺族としてはワクチンじゃないかと思うんだけれども、そんなこと言ったら今大変ですからね。だからもう死んだ人は仕方がない、まあ今から生き返るわけじゃないから何も言いませんっつってんですよ。こんな日本でいいんですかね一体。それから昨日連絡が来まして、これは三重の人ですけども、30歳代の健康な若者で7月25日にワクチンを打って8月2日に死亡しておられます。今までほとんど病歴のない人ですね。糖尿病とかそういう既往症もありません。まあ、木下投手が名古屋、愛知県ですね、それから私の知り合いが福井県、そして今度は三重県と、まあ、私が中部のことについては詳しいもんですから私のところに情報が来ますが、おそらく全国的にですねこういうことが起こってるんじゃないかと思うんですよね。それはワクチンによってどのくらいの方が亡くなったかとか、これから亡くなるかとかいうことよりかですね、正しい情報っていうかオープンな情報です。正しいかどうかって情報は難しいんですけど、オープンな情報が日本社会に行き渡らなくなったということ自体がですね、ものすごく大きな影響があるというふうに思うんですね。そしてですね、免疫というのが非常に複雑であるということは、医者はいろいろな医者が知ってると思いますね。免疫のシステム自身も、まあ、細胞だってですね、もう山ほど免疫に関係する細胞があるわけですよ。T 細胞、B 細胞、なんか鈍色細胞だの何だのって、それから液性の免疫もありますからね。だから免疫っていうのはもちろん免疫が進む、もしくは自己免疫疾患もありますし、免疫緩和っていう、作用もありますし、つまり免疫っていうのはそれほど単純ではない。それはそうですよ。外部から入ってきたものは排斥する、それは原理原則を言ってるんで、まあ大学に入りたての初学者に言うんだったらそれでいいんですけどね。ただ現実はお医者さんは知ってるはずですよ。そんな免疫の複雑なことを知らないお医者さんったらお医者さんじゃありませんからね、それは。ですから、まあ、何と言いますかね、世も末になったと言いたいぐらいな感じなんですよ。で、国民は今どういう状態か、とにかくマスコミが怖いんですよ。私はね、NHK はまずその国民から受信料を取っているという点から言ってですね、多くの人がコロナに最初の頃ですね、去年の3月ぐらいからコロナにかかったことを隠したり、隠して治療が遅れたり、またひどい例では自殺コロナであるということが分かって周囲からいじめられたり、子供がいじめられたりするんではないかつって自殺したお母さんもいますよ。こういう人たちを作ったのはね、やっぱり NHK なんですよ、基本的には。NHK は言い訳はいくらでもするでしょう。いや、そんなことはないと。国民にコロナの流行を伝達しただけだと言いますけどね。それは過剰であったことは確かですよ。だって1日に1000人ぐらいしか亡くなってなかった去年の夏の甲子園は中止になり、現在1日に2万5000人もコロナにかかってるのに、去年は1000人ぐらいしか感染じゃなくて、PCR 陽性だったのに、甲子園が中止になり、現在は1日に2万5000人も PCR 陽性なのに、高校野球やってるじゃないですか。高校野球に何も問題ないですよ。だけどそういう事実と違う行動基準に参考にならないような情報を流したのは、NHK を中心としたマスコミなんですよ。マスコミはね、もう今ね、国民はもう今マスコミが怖くてしょうがないんですよ。 マスコミってのは国民の敵なんでしょうかね、誰の味方なんでしょうかね。本当にもう考えられないような社会になった。そこで私はせめてですね、死んでいった、ワクチンで死んでいった、もしくはワクチンではないかもしれません。そういうことではないんですよ。そういう人の責任を追及するとか、そういうケチな話じゃなくて、健康な人がワクチンを打った直後にですね、病気になったり死んだりしたことをもう少し誠意を持って我々は考えるべきだろうと、そういうふうに思うわけですね。それはワクチンじゃないよとか、そういうことを主張するとか対決するとか、そういう方向に行ってはダメだと思います。